章1節から18節。その後のことである。ダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させた。ダビデはメテグハアンマをペリシテ人の手から奪い取った。彼はモアブを撃ち、彼らを地面に伏させ計り縄で彼らを測った。縄2本で測った者を殺し、縄1本で測った者を生かしておいた。モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。ソバの王レホブの子ハダドエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を回復しようとして出て行った時、ダビデは彼を撃った。ダビデは彼から騎兵1700、歩兵2万を取った。ダビデはそのすべての戦車の馬の足の筋を切った。ただしそのうち戦車100台分の馬は残した。ダマスコのアラムがソバの王ハダドエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2千人を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデはハダドエゼルの家来たちが持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。またダビデ王はハダドエゼルの町ベタフとベロタイから非常に多くの聖堂を奪い取った。ハマテの王トイはダビデがハダドエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。トイは息子ヨラムをダビデ王のもとに遣わし、安否を尋ね、ダビデがハダドエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べた。ハダドエゼルがトイにしばしば戦いを挑んでいたからである。ヨラムは銀の器、金の器、聖堂の器を携えていた。ダビデ王はそれらもまた主のために聖別した。彼が征服したすべての国々から取って聖別した銀や金、すなわちアラム、モアブ、アンモン人、ペリシテ人、アマレクから取ったもの、およびソバの王、レホブの子、ハダドエゼルからの分取り物と同様にした。ダビデが塩の谷でアラム人1万8000人を撃って帰ってきたとき、彼は名を挙げた。彼はエドムに守備隊を、エドム全土に守備隊を置いた。こうして全エドムはダビデのしもべとなった。主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデは全イスラエルを治めた。ダビデはその民のすべてに裁きと正義を行った。セルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャファテは士官、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アヒメレクは祭司、セラヤは書記、エホヤダの子ベナヤはクレタ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの息子たちは祭司であった。お祈りいたします。天にまします父なる神様、あなたのご忍耐と寛容とのうちに新しい一週間を与えられ、こうして主の日の始めの歩みをここまで導かれました。朝に御顔を仰いで礼拝を捧げ、夕にもこうしてあなたを礼拝して今日の一日を終えることができます幸いを感謝いたします。今夜開きます聖書の御言葉からもどうかあなたがお語りください。昔も今日もいつまでも変わらないあなたご自身とその御言葉から教えていただき、今週の私たちの歩みを力強く導いていただくことができますように、しばしの時を格別に豊かな交わりの時として、お導きください。御手にお委ねして救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今お読みしました第二サムエル記8章にはダビデのさまざまな戦いのことが出てきています。カタカナの名前や聞き慣れない土地の名前が次々に出てきますので、読むのがかなりきつい箇所でありますけれども、少し忍耐をして書かれていることを追っていきたいと思います。まず一節にあるのはペリシテ人への勝利です。ダビデは彼らを討ち、メテグハアンマを奪い取りました。この箇所と並行記事と思われる第一歴代史の18章1節を見ると、ガテとそれに属する町々を奪い取ったとありますので、そういう町であったということでしょう。2節はモアブ人への勝利です。ダビデは彼らを打ち、地面に伏させ計り縄で彼らを測り、縄2本で測った者は殺し、縄1本で測った者を生かしておきました。多くの仲介者が言うのは、これは3分の2を殺したという意味だろうということです。今日の私たちはこれを読んでショックを受けるかもしれませんけれども、これは当時の文脈で考えなければならないことだと思います。詳しい背景は記されていないため分かりませんが、モアブはこのようにしてダビデのしもべとなり、 貢ぎ物を納めるものとなりました。3つ目は3節のそば、そこに出てくるユーフラテス川はイスラエルからすればずっと北方の地域ですが、ダビデはその北方の地域でも勝利を収めます。4つ目は5節のダマスコのアラム、彼はそばの王ハダドエゼルを助けに来ますが、ダビデは彼をも打ち負かします。5つ目は9節のハマテ、ハマテはダマスコのアラムやトバよりもさらに北の方に位置する地方です。このハマテの王トイはハダドエゼルの脅威にさらされていましたが、その彼をダビデが打ち破ったと聞いて息子ヨラムを遣わし祝福の言葉を述べさせます。この彼からもダビデは贈り物を受け取ります。そして6つ目が13節14節のエドム人、潮の谷すなわち死海の南端よりもさらに南に住む人々です。その彼らもダビデに打ち負かされ、その全部がダビデのしもべとなりました。さて、これらの記事は一体何を語っているのでしょうか。一見ダビデの勝利がただ羅列されているだけの章に見えますけれども、この章を読み解く鍵となる表現がきちんと織り込まれていました。それは6節と14節の両方の節で繰り返されていた表現です。すなわち6節の最後にある主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたという言葉であり、また14節の最後にもある主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたという言葉です。ここにこの章は単なるダビデの勝利の記録ではなくて、主がダビデに与えてくださった勝利の記録であるということが示されています。すなわちこれらのダビデの勝利は全部主のおかげによることであり、したがってこれは主の恵みの御業の記録であるということです。そしてそのように見るときにさらに見えてくるのは前に見た7章との関わりです。前回の7章ではダビデ契約のことが語られました。主がダビデに対し一方的な恵みとして彼の家を常しえまでも固く立てイスラエルを祝福してくださると約束くださりました。その約束はやがてダビデから出る誠の王イエス・キリストによる常しえの御国の祝福にまでつながるものであるということを見ました。そのダビデに与えられた主の約束が早速この8章において成就し始めている。すなわち今日の8章は前の7章とセットで読むときにその価値とメッセージとがよく見えてくる章であるということになるわけです。この視点で改めて今日の章を見直してみますと、実に整然と記されていることが分かってきます。一節のペリシテ人は西側の人々です。二節のモアブ人は東側の人々です。三節以降のツォバ、ダマスコ、ハマテは北側の人々です。そして13節14節のエドムは南側の人々です。東西南北それぞれの国々の名前です。これらの周囲の国々からイスラエルは事あるごとに攻め入れられ悩まされてきましたが、主はここでダビデの家を固く建てるという祝福を実現し始めておられます。7章の10節に不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはないという御言葉がありましたが、そのことがより一段と成就しています。そしてかつてないほどにイスラエルは昔神様がアブラハムに約束されたようにその領土をこのかつてないほどに大きく拡大したのです。15節以降も無味乾燥な記録ではありません。1節から14節までが外国との関係だとすると、こちらは内政に関することです。ダビデは全イスラエルを治め、その民のすべてに裁きと正義を行いました。これはやがてのメシアが正義をもって治める姿の写しです。そしてこの支配を確立するためのさまざまな制度が整います。軍団長、士官、祭司、書記などなど、 こうした人々が建てられたことによって、イスラエルは外的にも内的にもかつてない平和と安定を享受するようになりました。ダビデ契約の十分な成就はなお将来のメシアの到来を待たなければなりませんが、しかしその約束実現に向かっての神様の導きはすでにこのように地上に具体的に現れ始めたというのが、今日の第二サムエル記8章のメッセージではないでしょうか。これはここを読む人たちにどんなに大きな励ましを与えるものであったでしょう。私たちはある意味でこの8章がないとしても、その前の7章に記された主の約束、あるいは主の契約を信じて生き続けるべきです。しかし今日の8章が前回の7章に続いてすぐ記されていることによって、読むものはどう変わってくるでしょうか。これがすぐ続くことによって、私たちは主の約束は確かに実現されるのだという確信をさらに強く持つのです。主の約束はこの一旦なされたけれども、いつになって実現するかわからない非常に遠い将来になってから動き始めるというものではない。主は早速ここで動き始めてくださっています。将来完全な形で実現されることの前触れを示し始めてくださっています。このような主が引き続きこの後も働いてくださって、ついにはダビデ契約が示した誠の王による常しえの御国を確立してくださるのだ、そのような励ましを当時この書を読んだ者たちは受けたに違いありません。そして時代を下った今日の私たちはさらにさらに大きな確信と励ましをいただきます。なぜならご説明の必要もないほどでありますが、ダビデ契約が指し示すダビデの世継ぎの子、約束の王はすでに私たちのところに送られたからです。その方は十字架と復活の戦いを通し、私たちの敵を打ち破り征服されました。この最初2章15節に、神はさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされましたとあります。また天に昇っていくイエス様は、私は天においても地においてもすべての権威が与えられています、このすべての権威が与えられていますと言われました。そしてエペソ書1章には、神はキリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれましたとあります。確かにこの神様の契約はまだその最終ゴールには達していません。彼は万物をその方の足の下に従わせたというあの御言葉が完全に実現するのはこれからです。しかし神はこの昔になされたダビデ契約に従って、ついに誠の王様を送ってくださいました。そしてその王は私たちのためにすでに決定的な戦いを成し遂げ、勝利を勝ち取ってくださいました。今や歴史は最終局面にあります。私たちは終わりの日に生きています。私たちはそのことを見て取って心を強くされるのです。神様は真実なお方です。約束を忠実に果たしてくださるお方です。ご自身のこの契約に従って世界の歴史を導き、ついにその最終的実現を間違いなく導いてくださるお方です。さて、この神の契約に感謝し、神が送ってくださった誠の王の働きに感謝する私たちは、何もしないでただこれを傍観しているだけの者たちではありません。神の民は神が送ってくださった王に倣い、その王と共に神の民が召されている戦いに参与すべき者たちです。ですから私たちはここに神様が王を通してどんなことをしてくださるかと ということを見るとともに、その王と共に戦う私たちの在り方についてもいくつかの示唆を得ることができると思います。2つのことを申し上げたいと思います。1つは、私たちが召されている神の国のための戦いは簡単ではないということです。今日の章には主がダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたと記されていました。これだけを読みますと、ダビデは主の力によって簡単に勝利を収めたかのように思われます。主がおられるならば、主が約束をくださったならば、簡単に勝利を収められるかのように思われます。ところが実際はそうではなかったということが他の箇所からわかります。参考になるのは詩篇60編です。お開きなれる方はどうぞお開きください。詩篇の60編に本日の箇所と関係する詩篇が出てまいります。詩篇の60編の表題を見ますと、その3行目からこのように書かれています。詩篇60編の表題3行目から、ダビデがアラムナハラエムやアラムツォバと戦っていた時、ヨアブが帰ってきて塩の谷でエドムを1万2千人撃ち殺した時に、これはまさに今日の章に記された戦いの時のことを歌った詩篇です。この表題とまたこの詩篇の内容を見ていく時に分かることは、実はダビデは非常に苦しい中を通ったということです。どうやら読んでいきますと分かることは、ダビデが北方のツォバと戦っていた時に、南から同時にエドム人が攻めてきたということです。ダビデの軍隊が遠い北方の地に出かけていた時に、南側の敵国が今こそつけ入るチャンスと攻め込んできたとしてもおかしくありません。このような中でダビデがどのように苦しい思いをし、人間的には絶望的な気持ちになって死を呼び求めたかということがこの詩篇に描かれています。詳しくは見ませんけれども、その最後の部分の11節12節でダビデはこの時の経験を思ってこのように述べています。どうか敵から私たちを助けてください。人による救いは虚しいからです。神にあって私たちは力ある働きをします。神が私たちの敵を踏みつけてくださいます。ですから私たちが参与する戦いも、主によって何も困難がないかのように思い描いていてはならないということになります。困難はあって当然です。ダビデも実はそうでした。しかしそういう戦いの中で主が力を与えてくださり、行く先々で勝利を与えてくださいました。ですから私たちも自分の戦いに困難があるということ自体で気落ちしないようにしたいと思います。主はまさにその困難の中に働いてくださって、ご自身の約束に従い、ついに私たちの持ち場においても勝利をくださいます。私たちもこの主の約束を信じて、自分が召されている働きに当たりたいと思います。そしてもう一つは、このダビデの戦いは主のための戦いであったということです。今日のサムエル記第8章には、ダビデが国々から奪い取ったさまざまな分取り物のことが書かれていました。銀、金、青銅などなど、ダビデは奪い取ったと書かれていました。なぜダビデはそれらを取ったのでしょうか。自分のコレクションにするためでしょうか。自分の楽しみのためだったでしょうか。そうではありませんでした。11節に主のために聖別したとあります。主のために聖別した。そして他の箇所から分かることは、このダビデの取り組みはやがての神殿建築の準備であったということです。後にダビデはその子ソロモンに対し、 第一歴代史の中でこのように言う場面が出てきます。私は全力を尽くして私の神の宮のために準備をしてきた。すなわち金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しばめの色とりどりの象眼細工用の石、あらゆる宝石、大理石などを大量に準備した。また主のために建てる宮は壮大なもので、全地に名声と栄誉を高めるものでなければならない。それゆえ私が用意をしておくと言って、ダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいたと書かれているところが同じく第一歴代史に出てきます。ダビデは前の7章で主の家、すなわち主の神殿を建てたいという願いを述べましたが、退けられました。あなたがするのではないと言われました。しかし彼はそれでふてくされず、やがての日に素晴らしい主の神殿が建てられるようにと精一杯の準備をしたのです。自分自身はそれを建てる栄誉に預からないのに、自分の目はその日を見ることができないのに、ダビデはこのことに心を砕いたのです。このことはダビデが自分の名誉とか自分の幸せ、自分の満足のためではなく、ただ主の栄光のため、主の皆が崇められるために使えたということを示しています。これは前の7章で神の契約を受けたダビデが、神主よ、私は何者でしょうか、私の家は一体何なのでしょうか、あなたが私をここまで導いてくださったとは、うんぬんと述べたように、神がこの契約に示してくださった通り、その恵みに心から感謝をしていたからに他なりません。ですから行く先々で勝利を与えるという今日の章に見られた神の祝福は、何か私たちの個人的野望を達するための約束、個人的趣味あるいは個人的事業に当てはめるものではありません。私たちも主の救いに感謝し、主のご計画に沿って主のためにと果たすべき役割や働きがあります。その主の栄光のための戦いにおいて、この章に述べられている祝福は、私たちにもその原則が当てはまるのだと言えます。主の栄光と主の御国のためになされる働きにおいて、私たちは主がくださる勝利を経験することができるのです。神は真実な方です。7章で契約を更新し、今日の8章でその契約の成就に向かって導き始めてくださった神様は、ついにこの契約が指し示す約束の王を使わせてくださいました。神はこの契約によってその最終的成就の日までこれからも確実に導いてくださいます。私たちはこの真実な神を見上げて感謝し、神が今や使わせてくださった約束の王に従い、そのお方のもとにある平和に生かされたいと思います。そして私たちもその王のもとにある御国の一兵卒として、与えられた持ち場で主と共に戦い、困難を乗り越えて勝利をくださる神に信頼をして、約束の御国がさらに広がり完成することのために使え、また用いられる特権と幸いに生かされてまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが一方的な恵みによってダビデに契約を与え、真実にその後の歴史を導いてくださったことを感謝いたします。そして今や約束の王イエス・キリストを使わし、決定的な段階へと導き、この方において最終的な成就へと導いてくださることを感謝いたします。どうかこのことを心より信じて、あなたがくださった王に従い、また私たちもその下で自らの役割を果たすものでありますように。戦いはなお困難でありえますけれども、御心に沿って戦う私たちに、あなたは行く先々でと勝利をくださいます。 どうかこの恵みの契約を仰ぎ、あなたがお使わしくださった力強い王に信頼しつつ、私たちそれぞれ召されている戦いに当たることができますように、そして約束に基づく救いの完成の日を待ち望み、その日に向かって主と共に戦う私たちの歩みを強め励ましてくださいますようにお願いいたします。ダビデの誠の子、とこしえの御国を王であられる私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。